恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんと一緒にヨハネの福音書をずっと学んでいますが、この9章の生まれつき盲人だった人の話から今日3回目、今日はこの9章の最後の場面を学びたいと思うのです。生まれつきの盲人だった人は道端に座って物乞い、すなわち乞食をして生きていました。そしてイエス様はその前を通りかかった時に、まずイエス様がこの盲人の人に目を留めて立ち止まったのです。このことからこの出来事は始まりました。イエス様が立ち止まってじっと見ているので、弟子たちも立ち止まって、そしてこの生まれつきの盲人を見ながらイエス様に聞いたのです。誰のせいでこの人は生まれつき盲人なのですか？本人の罪ですか？それとも両親の罪ですか？前世の因縁ですか？何かのたたりですか？と聞いたのですが、イエス様はそれに答えて、過去にその原因を探してはならない。犯人探しをするな。この人が生まれつきの盲人なのは、神様の技がこの人に現れるためだ。過去ではない。この生まれつきの盲人であるというこの悲しみが、実は神様の大きな技のために用いられるのだ。さて、私たちはこの人にその後起こった出来事を知っています。神の技、どのようにして彼の上に起こったのでしょうか、表されたのでしょうか。イエス様は突然、唾きして泥をこねて、そしてその泥を盲人の目に塗って、シロアムの池に行って洗いなさい。彼は素直に言われるままに行くのです。そして目を洗うと、目が開いた。報告になりましたように、今日の午後、2000年イスラエルの旅の最終説明会が、添乗員の方がいらっしゃってなされるんですけれども、もうあと1ヶ月後に迫ったんですけれども、そのコースの中にシロアムの池も入っております。チーロバ先生という榎本康郎先生が聖地旅行をしたときにですね、シロアムの池に行って目を洗ったそうです。そして、よく見えるようになるかなと思ってですね、目を洗ったけど、以前と同じだった。なんですね、なぜだろう。それは、シロアムの池に行って洗いなさいというイエス様のお言葉がないからだとですね、話してますけど、驚くべき奇跡がこの男に起こったのです。さあ、生まれつきの盲人の目が開いたわけですから、もうですね、万歳万歳のですね、万歳三唱のめでたしめでたしで終わったかというと、いいえ、違ったのです。彼は、目が見えない間は、人々の憐れみ、好意にすがって生きていました。みんな、この目が見えない、この男にですね、とても親切だったのです。ところが、目が開いた途端に、彼は人々の冷たい仕打ちに出会うのです。昨年の11月においでくださった影山則文先生、ご夫妻ともに盲人の牧師夫婦だったわけですが、このところから影山先生が同じこのヨハネ伝の9章からお話をしてくださったそのメッセージがですね、ありありと刻み込まれています。その時の先生のおっしゃったことで忘れられないことの一つが、もしも私がこの男のように今目が開かれたら、大喜びで飛び上がって喜ぶかっていうと、いいえ。私はもう恐ろしくて、一歩も足が前に出なくて、恐怖に引きつるだろう。考えてもみなかったんですが、一度も生まれてから物を見たことのない影山先生が、突然目が開かれて見るという生まれて初めての経験をしたとき、一体これは何だとですね、見えているということに驚き、もう恐怖におののく ああ、そうなんだ。ただもう嬉しくって万歳万歳どころか、まず感じるのは見えているっていうことの恐ろしさ。見えるっていうことの恐怖にですね、引きつるっていうんですね。そりゃそうでしょう。初めての経験ですから。ところがですね、この生まれつきの盲人の場合には、さらりと書かれています。9章の7節のところで後半、そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った。もう本当に事実だけを淡々と書いているんですけど、実際のところは影山先生のようにおっしゃるようにですね、目が開いた途端、彼はですね、もうすぐに動き出すことはできなかったでしょう。見えているっていうことのですね、不思議さ、その驚きでですね、しばらくはそこでじっとですね、体を慣らし、またゆっくり歩き出したと思うのです。そして、彼は見えるようになった途端に、ただ喜び嬉しいことではなくして、人々の冷たさに出会う。まず、帰っていくと、近所の人や周りの人たちが、一緒に喜んでくれるかっていうと、互いに議論をし始めて、この人はどうして目が見えるんだ？いや、盲人だった、乞食だった人と似ているだけだとかですね、いろんな議論の末に、どうしたかっていうと、お赤飯炊いて喜んでくれるかっていうと、ユダヤ教当局者のところに連れて行って、この男のことどうしましょうと、突き出すのです。すると今度はユダヤ教の当局者、指導者たちは、この生まれつき盲人だった人を様々に取り調べ、尋問をし、そして問い詰めながら、帰って馬鹿にされ、脅され、そして罵られています。どうにも埒が明かないので、今度はこの男の両親が呼ばれて尋問を受けると、両親はこの息子、目が見えるようになった息子をかばってあげられなくって、自分の身に危険が及ぶっていうことを知って、彼はもう大人ですから自分に聞いてくださいと逃げてしまいます。そしてついには今日の34節。彼らは答えて言った。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、追い出したっていうのは、追放するっていう意味です。追放された。皆さん、このユダヤ教の、このユダヤ人の社会で、この追放されるっていうことが一体どういう意味を持っているのか、私たちにとっては想像を絶することです。よく昔、村八分っていうことがありましたけど、まさに、街道から、ユダヤ教の街道から追放されるっていうことは、ユダヤ人の社会に生きていけない。生命の保証なし。財産をですね、もう自分のものとしておく。そのことはできない。生活のすべてがユダヤ教のしきたりや枠組みの中で成り立っていますので、そこから追い出されたら彼らは生きていけないのです。両親の恐れもそこにありました。9章の22節で、彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者があれば、その者を街道から追放すると決めていたからである。街道から追放されたら生きていけない。ですから、例えばヨハネ伝のもう少し進んでいって12章に行くと、12章の42節にも、しかし、それにもかかわらず、指導者たちの中にも、イエスを信じる者がたくさんいた。ただ、パリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。また、16章の2節を見ますと、16章の2節、人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実、あなた方を殺す者が皆、そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。街道から追放するっていうことは、言い換えれば、あなた方を殺すということと、もう同じ意味。それほどの内容を持っていることなのです。 皆さん考えてみてください。自分で頼んだわけでもない、突然目の前に立ち止まったイエス様が自分の目を開けてくれて、そして大きな喜び、祝福、幸福の中に導き入れてくれたかと思うと、そうではなくして、とんでもない事態になってしまったのです。この人の上に神の技が現れるためだって言いますけども、神の技じゃない、なんだか災いが起こったような出来事になってしまいました。小さな親切、大きな迷惑というような感じの事態になってしまったのです。しかし、皆さん、実はここから神の技が始まるのです。35節、イエスは彼らが彼を追放したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？イエス様は、この盲目を癒された人が、しかしそのためにイエス・キリストを好意を持って告白したために、証ししたために、ユダヤ教の指導者たちの怒りを買ってしまって追放されたことを聞くと、すぐにそのニュースを聞くと、彼を探して見つけ出して問いかけてくださるのです。イエス様は決して見捨てない。実は、この生まれつき盲人だった人は、それまで人々の好意に、人々の憐れみにどっぷり浸かっていました。しかし、人々の好意にどっぷり浸かっている間には、知ることのできなかった世界、愛、真実、恵み。私たちも、様々なですね、ぬくぬくとした人間関係の中で、ぷりと使っていると、なかなか実は真実が見えないことがあります。家庭や職場や学校や地域や様々な人間関係の中にぬくぬくといる間、私たちはなかなかイエス様のことがわからない。でも何かのことがあって、そこからはみ出してしまったり、そこに十分に適応できなくなったり、その関係が危うくなったり、また裏切られたり、冷たい仕打ちを受けたり、実は、そんな時、イエス様と出会うチャンスです。イエス様の側から見つけ出して、イエス様の側から話しかけてくるのです。あなたは人の子を信じますか？イエス様の問いかけのこの人の子っていうのは、不思議な表現ですけども、人間っていうことではなくして、旧約聖書、例えばダニエル書なんかで、来てくださる救い主、キリストのことを指す独特の表現です。人の姿を持って来てくださる神から来る救い主を表す特別な用語です。あなたは人の子、救い主、キリストを信じますか？あなたは信じますか？人が何と言うかではない。これまでも人々は、この生まれつきの盲人だった人にイエス様のことを様々に言いました。人が何と言うかではない。ユダヤ教の指導者が、両親が、地域の人たちが何と言うか問題ではない。あなたは、キリスト救い主を信じますか？その人は答えた。主よ、その方はどなたでしょうか？私がその方を信じることができますように。以前に声だけでイエス様に触れてるんですけども、実際に目が開かれてイエス様に会うのは、これが初めてなんです。そうするとイエスは彼に言われた。あなたはその方を見たのです。あなたと話しているのがそれです。あなたと話をしている、あなたの前に立っている、この私がそれだよ。救い主だよ。イエス様はいつもこんな風な現れ方を私たちにしてくださいます。旧約聖書のイザヤ書の65章の一節というところに、私に問わなかった者たちに私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は私の名を追い求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。 神様って方は、私たちが求めれば尋ねれば会ってくださる方であるという聖書の言葉もあるんですけど、しかし多くの場合に求めなかった、尋ねなかったものに、私だよって神様の側から近づいて自己紹介してくださる。私の場合もそうでした。教会に18歳の時に行ったのは、神様が知りたかったから、聖書が知りたかったからじゃなくて、英語が勉強したいから、アメリカ人に会いたいから、そんなですね、動機で行ったのですけど、まさに神様を求めない、問わないものに、神様の側で現れて、私はここだよ、私だよ、本当はあなたが必要としているのは、あなたが実は無意識のうちに探し求めていたのは私だったんだよ。ヨハネ伝の4章ですでに学んだあのサマリアの女の人にもずーっと話し合って、そして最後のところでイエス様が、あなたと話しているこの私がそれですと言って、自分が救い主であることを自己紹介しました。そうなんです。特に私たちが追放されたとあるように、なかなかこの人間関係の中でうまくいかないで歪みを感じているとき、その心の中に感じる寂しさや虚しさや、そのわびしさ、そんなとき、神様があなたの心のドアをノックしているんです。あなたのうちにあるその寂しさ、そして人によっては満たされないその虚しさは、満たすのは私だよ。ヨハネの黙示録のところにあるように、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食事を共にし、彼もまた私と食事を共にする。私だよ、戸を叩いていますよ。詩篇の46編の一節は、私自身にとても大きな力になっている御言葉です。神は我らの酒どころ、また力、苦しむとき、そこにある助け。苦しむとき、そこにある助け。そうなんです。神様は、苦しむとき、そこにある、まさにお方なのです。本当に、この生まれつき盲人だった人、そして人々から、ついに、のけものにされ、村八分に受け、追放されて命の保証もされない、そんなわびしさの中にさっと飛んできて、私だよ、私こそがあなたを抱きしめ、あなたを本当に満たすものだよ。盲人だったこの人は即座に応答します。38節、彼は言った、主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。今日の中心の御言葉にこの御言葉を選ばせていただきました。主よ、私は信じます。そして彼はイエスを拝した。ここに信じますとあります。先週も紹介した新年聖会でご奉仕くださった桜井先生のお話なんですが、桜井先生の書かれたご本の中に、様々なこの日本語の翻訳の問題が出ていて、その一つにこの信じる、信仰っていう言葉も一つの問題として挙げていました。私たちも普通に神を信じるって言います。そして神様を信じるっていうことが神様に喜ばれる大切なことだと知っています。でも、その信じるっていう言葉は何を表しているのか。もしかして、私たちが神を信じるっていうときに、その内容は神様がおられることを信じるとか、神様はただ一人であることを信じるとか、神様は生きて働いておられるっていうことを信じる。もしも神を信じるっていう内容がそれぐらいのことだったら、ヤコブの手紙2章の19節でこうあります。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて身震いしています。ヤコブの皮肉が書かれています。あなたは神は一人だと信じていますか？神は一人で、私はその神がおられることを信じています。ああ、立派ですね。それであなたはご自分がクリスチャンだと思ってるんですか？ああ、立派です。ですが、悪霊どももそう信じて身震いしてますよ。恐ろしい言葉ですね。 信じるということがもしそれだけのことであれば、それは聖書が教えている信じるとは、まるで離れている、外れているというのです。桜井先生おっしゃいます。幽霊を信じる。言うでしょ？幽霊を信じる。最近ある方が家で突然変な音がしたので、ここには霊がいるのではないかと、ね、震えたっておっしゃるんですけど、それは全然違う一つの自然現象だったんですが、幽霊を信じるとか、UFO を信じる。そういう時どういうことですか？幽霊がいるということを信じるとか、UFO という存在があるということを信じるだけなんです。実は同じ意味でもし私たちが神を信じるって言うんでしたら、その信仰は救いの信仰ではないのです。信じるっていう時、この生まれつき盲人だった人がイエス様の前にひれ伏してあなたを信じますっていう時、それはただそういうことではないのです。英語では信じるっていう言葉が believe in とか trust とかいう言葉が使われます。believe in。まさに信じて、この方の中に自分を全部もう放り出す。自分のすべてをその方にもう任せる。信じるっていう時、そういう意味なのです。ただ頭で神がおられるっていうことをこねくり回して分かった、それぐらいは納得するではなくして、自分の存在のすべてをイエス様、あなたに全部、もう任せます。信託。まさにそういうことです。自分の財産を信託するなんてありますけど、財産じゃない、自分の存在そのものを神様あなたにもう任せきります。これが信じます。そしてこの人から教えられることはもう一つのことは、信じて、ひれ伏しているということです。拝んだ。私たちの信仰の中に、神様を信じて自分の存在を神様にもう任せ、そしてその神様の前にひれ伏して拝むということがあるでしょうか。イスラム教徒の礼拝は、こんなベンチに座らないで、みんな入ってきて、もうただひたすら、地べたにひれ伏すわけです。来週日曜日来てみたら、このベンチは全部取り払われていて、皆さん、もしそうなってたら、びっくりするでしょうね。そして今日から礼拝は、もうベンチに座って、説教を聞くような、そういうお客さんのような礼拝やめましょう。礼拝は、私たちがお客さんじゃなくして、神様に捧げるものですから、みんなでひれ伏しましょうって言ったら、えらい変わった教会になったなぁと皆さんですね、抵抗を感じるかもしれませんけど、姿勢はどうであれ、私たちの心の中に、この生ける誠の神様の前にひれ伏すという心の姿勢がなかったら、それは神様を礼拝していることにならない。なんだか、呆然とですね、身構えて、神様、今日は私に何かいいことを教えてくれるか、今週何かいいことをしてくれるか、しばしば私たちは自分が神様で神様が召使いのようにひれ伏す。一昨日金曜日の朝の教会のスタッフの方々と聖書を読んでお祈りをする時間に、ちょうどその日はですね、列王記からエリアとバールの預言者との戦い、カルメル山での戦いの場面でした。そしてそのところで、そこでアハブは飲み食いするために登っていった。エリアはカルメル山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。どんな風にするんだろうって言うんだですね。まず私は、膝の間にうずめるってどういうことかなと思ってみんなの前でやろうとしたんですけど、背中は体が硬くってですね、とても膝の間に頭入りませんでした。そうしましたら、直美先生がですね、こんな風じゃないですかと言ってですね、床でこう、まあ、膝に頭が入ったかどうか知りませんけど、こう、ひれ伏す格好をされましたけど。そう。私たち、具体的に体を、そんな風にして祈るっていうこと、もちろん個人の祈りの時には、私自身も部屋で一人でひざまずいて祈っていますけど、そのようなですね、個人の祈りはあっても、みんなで一緒にひざまずくっていうところは、なかなか私たちはありません。しかし皆さんが例えばカトリック教会に行かれると、カトリック教会のベンチに座ると、 私たちの教会にないものがあることに気づくでしょう。何かっていうと、皆さんが座っているベンチの前の人のベンチの下に、私たちのところには物を置くための台がありますけど、それよりももっと低いところに同じような台がついているんです。知らない人は、便利だなぁ、JR の列車みたい、足を置くところだ、足を置かないでください。あれはひざまずいて祈るときの手を置く台です。ひざまずくための施設がついているんです。私たちの教会にはそういったものはありませんし、プロテスタント教会にはそういう習慣がないんですけど、しかし私たち、このひれ伏す、神様の前にひざまずいてひれ伏すという心の姿勢はなくてはならないです。さあ、皆さん、この生まれつきの盲人だった人の上に表された神の技とは、このことだったんです。肉体の目が開かれるということではなくって、そのことをきっかけとしてついに心の目が開かれて、イエス様を救い主と知り信じ、イエス様の前にひれ伏して、あなたを信じますと礼拝している、このことが実はこの人に起こる神様の技だったのです。ヨハネ伝の6章の29節のところで、イエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。イエス様を信じることが神の技。神様が表してくださる最大の働き、技、それは罪人であり、愚かで、全く心の目が閉ざされている私たちに目を留めてくださり、また触れてくださり、見出してくださり、私たちにご自分を紹介してくださって、私たちが、あなたは、誠の救い主です。あなたを信じます。信じて私をお任せしますと、ひれ伏すことのできるものにしていただけること。これが、神の技なのです。そのためにイエス様が来てくださり、そのために私たちの人生に様々な出来事が起こることを許しておられるのです。その後でイエス様は不気味な言葉を語られました。39節。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。イエス様が来たのは、裁きのためになり、見えないものが見えるようになる。それが私が来たことの裁きだ。それを聞いていたパリサイ人の一人が、それでは私たちも盲目なのですかと心配になって聞きます。パリサイ人たちは、これまでもずっと、私は見えている、私は知っている、誰からも教えられる必要がない、もう私は分かっている。すなわち、まさに私は見えていると言って、この生まれつき盲人だった人を裁いて、また、脅して追放したのです。しかし、実は彼らこそ見えていなかったもの、見えると言い張りながら見えていないものでした。ローマ書の2章の19節のところにこうあります。また、知識と真理の具体的な形として律法を持っているため、盲人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自認しているのなら、どうして人を教えながら自分自身を教えないのですか？盗むなと説きながら自分は盗むのですか？姦淫するなと言いながら自分は姦淫するのですか？偶像意味嫌いながら自分は神殿のものをかすめるのですか？律法を誇りとしているあなたが、どうして律法に違反して神を侮るのですか？彼らは自らを教師だ、先生だと自認していました。しかし皆さん、先生と呼ばれるほどのバカでなしってありますけど、聖書は、ヤコブの手紙3章の1節、私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。ああ、牧師なんかになるんじゃなかった。この御言葉を前にすると、牧師なんかになるんじゃなかったとですね、もうひるんでしまいます。でも私はなりたくなかったんです。逃げたんですけど、 ある意味で神様に捕まえられて、ある意味で神様に騙されて、教師にさせられているような節もあるんですけど、それでも喜んで牧師の仕事をさせていただいています。ですけど、教会学校の先生とか、アマナクラブのリーダーとか、アマナジャパンの宣教師とか、様々なですね、教師と言われる児童伝道師とかですね、教師と言われる人たちがこの教会にもいろいろいますけど、しかし、教師というのは、また人の上に立って教えねばならない立場っていうのは、恐ろしいことだよっていうんです。昔のものなんですが、ウェストミンスター大教理問答書っていう本の中に、151問っていうところに、同じ罪を犯しても、その罪を犯した人がどういう人かによって、同じ罪をやっても、同じことであっても、その人がどういう立場の人であるかによって、罪の重さ軽さが決まるっていうんです。そして、その罪が重くなるのはこういう人の場合だ。彼らが、年上の人の場合、一層豊かな経験なり長所を持つ人、職業、賜物、地位、職務のゆえに卓越した人、他の者の指導者であり、他の者が手本にすると思われる人である場合、こういう人が罪を犯すと、その罪は他の人が犯した罪よりも重くなるっていうんです。ですから、指導者、模範とならねばならない牧師やアワナクラブのリーダーや教会学の教師は同じことやってもひどい重い裁きを受けるって言うんです。本当にですね、このユダヤ教の指導者たちがその立場のゆえに、そして私たちは分かっているっていうことのゆえに、神の前にひどい裁きを受けることになります。見えていると思うものが見えないものに、さあ、私たちは一体どうすればいいのでしょう。三浦綾子さんが亡くなられてから、その本がですね、また日本中でよく読まれています。また最近出ました100万人の福音の2月号も、三浦綾子さんの追悼号としてですね、この特集を組んでいます。私も三浦綾子さんの本をですね、いつも愛読してるんですけれども、もう一度ですね、こう引っ張り出して読み返しているんですが、先週は、千の利休とその妻たちっていう三浦綾子さんの本を読み返してみました。とても恵まれたのです。三浦綾子さんは、この本をですね、このお茶の、この浦仙家の家元、千宗室さんから指導を受けて書かれたそうです。ですから、ただのフィクションではなくして、そういうですね、史実をもとにして、三浦綾子さんをよく調べた上で指導を受けて、書いているのです。そしてこの千宗室っていう方はですね、あの有名な千の利休から15代目の子孫。大学はキリスト教大学である同志社大学で学ばれたお方です。そしてこのお弟子さんにもですね、このクリスチャンである方が多くいるのです。そしてこの千宗室さんがですね、この千の利休はキリスト教と非常に深い関係があったとおっしゃっているのです。そして千の利休の教え子には、キリシタン大名が多かったわけです。例えば、高山右近とか、小西行長とかですね。そして、これらのキリスト教大名から、キリスト教の教理、教えをですね、千の利休は教えてもらい、自分も礼拝に出ていたって言うんです。三浦博さんの本の中に、千の利休が礼拝堂に行って聞いた説教が書いてあります。司祭が、たどたどしい日本語でした説教ですが、心打たれるものです。皆さん、人間は皆隠れています。どんな時人間は隠れますか？それは罪ある時です。その隠れた人をイエス様は探し出すためにこの世に来てくださいました。イエス様が来てくださったら、もう隠れていなくていいのです。出てきていいのです。なぜなら、皆さん、それは許されたからです。すべてが新しくなったからです。罪がなくなったからです。皆さん、罪はイエス様が代わって背負ってくださったからです。司祭は背後の十字架を指さして言いました。皆さん、私たちは自分の力で神様に近づくことはできません。 でも神様は自分から近づいてきてくれました。もう隠れていなくてよいのです。出てきなさい。安心しなさい。さあイエス様を信頼し心から感謝しましょう。その説教はあまりにも短く、教えはあまりにも単純でした。だが司祭の顔は喜びにあふれていました。利休はもう隠れていなくてもよいというその短い言葉に惹かれるものがありました。しかし利休にもっと大きな影響を与えたのはその妻おりきの存在。そしておりきが狭い門、狭き門についての説教の解説、それが利休に大きな影響を与えたというのです。その部分を拾い読みしています。利休の御妻におりきという洗礼を受けたキリシタンの女性がいたわけですが、彼女はよく教会に行って説教を聞いて、それを利休に聞かせていたというんです。ある日、おりきが教会から帰ってきて、遅くなりましたと挨拶しました。利休は、なんぞ珍しい話でも聞いてきたかと答えました。はい、今日のお話は私に身に染みてございました。ほう、どんな話じゃ。はい、狭い門より入れというお話でございました。何？狭い門から入れとか？興味を示す利休に、おりきは話し始めました。天国、祓い所って言うんですが、祓い所に人が入るためには、狭い門から入らねばならぬと伺いました。狭い門から入るためには、すべての持ち物を捨てねばならぬと伺いました。身分という持ち物、財産という持ち物、高慢という持ち物、学問という持ち物、など、持てば入れぬ、狭い門をくぐらねば天国には入れぬと受けたまわりました。それらの荷物は天国では何の役にも立ちませぬそうでございます。なるほど。それで、天国に入りますためには、ただ信仰を抱いて我が身一つで入らねばなりません。しかも、へりくだった思いを持って身を低く下げ、私には誇るべき何物も持っておりませぬというものだけが、天国に入るのだと申されました。この言葉を聞いた利休は、何一つ持たぬ人間が頭を低くして門をくぐる様子を考えました。そしてその言葉を茶道と結びつけました。折から秀吉に依頼を受けて、妙気庵に作る茶室のことをあれこれ思案していました。早速利休は、おりき、その入り口に木と立ってみ、と利休は襖を指さしました。はい、このようでございますか。おりきは襖を開けて廊下に立った。少し頭を下げてみ、これでよろしゅうございますか。もっと下げるのじゃ。それが終わって、おりきが廊下に座っているのを見て、おりき、その膝をにじって部屋に入ってみ、このようでございますか。その時利休は、できた、できたと叫ぶのです。こうして茶室のにじり口が出来上がることになりました。皆さん、茶室のにじり口というのは小さなですね。なんでこんな小さなところから、ここから来たというのです。狭き門から来たというのですね。おりきがさらに申します。旦那様、ただ一つ利休には心配なことがございます。心配なこととは何じゃ？武将は大小、刀です。を携えてございます。大小を腰にしたままではさぞにじりがたいかと存じます。なるほど、それもそうじゃ。良いことを思いついた。わしは10年も20年も前から武士が茶室に刀を持って入ることを好まなかった。武将から刀を取り上げることはなかなかできぬことであった。刀は武士の魂と申すからな。しかし、妙気庵の茶室では刀を持っては入らせない。こうして茶室に入るとき、武士も代償を持って入ることを許されなかった。あ、そういうですね、ことなのですね。狭き門。今年もまさに受験シーズン。もう決まった方々もこの教会には何人もいらっしゃるようですが、よく合格するのが非常に難しい試験のとき、狭き門という言葉が使われます。東大は狭き門。司法試験は狭き門というふうに使われるもんわけです。しかし、聖書が教えている狭き門とは、そういう意味ではないんですよね。なあち、もしも、そういう意味で天国への門が狭き門だったら、私たち入れなくなっちゃいます。 すなわち、天国に入るためには、人一倍の努力をして、精進をして、もう凡人ではダメで、もう禁欲的な生活をして、それでやっと入れていただけるんだったら、天国への門がそういう意味での狭き門だったら入れません。しかし、天国への門は、その狭き門、その意味は、茶室のにじり口が示していることなのです。すなわち、天国への門が狭いのは、見えると言い張る者にとっては、本当に狭い。高ぶる者にとっては、到底くぐることのできない狭さなのです。神様の前に、本当に自分の身を低くして、自分が神様の前に何の良いところもない、ただ汚れ切った罪人であることを本当に認めて、自分が何も知りません。何も分かっていません。何も見えていないものであることを認めて、一切の誇りを捨て、ありのまんま、身分や家柄や学問や知識や経験や立場や、教師である、牧師である、そんなこと全然役に立たない。牧師であることのゆえに天国に誰も入れてもらえないのです。あわなで一生懸命リーダーをした、そんなことを通用しないのです。すべての金繰り捨てて、本当に信仰という一つを抱いて、主の前に、ひれ伏す。そしてあなたを信じます。あなたに本当にお任せします。そんな、主が求めていらっしゃる信仰を私たちも持って、ひれ伏すものになりたいのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。